新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第678回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。はい、では、まずはお知らせです。Google もしくは Yahoo でですね、株式会社カタカナで eMedic というふうにですね、入れていただきますと、私の顔写真が写っているですね、会社のホームページが、出てきます。で、そちらに行っていただきますとですね、私がですね、過去に、開催しました、セミナーの、動画の方をですね、5本、合計ですね、9時間23分ですね、かなり長い、ボリュームのある、5個のですね、セミナーの、動画の方をですね、見ていただけるようになっておりますので、こちらはお金もかかりませんので、ぜひ、こちらのホームページの方に行っていただいて見ていただければなと思っております。じゃあその5本の動画というのが、どういう動画かと言いますと、1本目がですね、99% 失敗しない新規事業の作り方ということで、私がですね、今までですね、数十個の事業を作ってきた、それをどういうふうに、事業のネタを見つけて、どういうふうにやってきたのかという、事業を見つけるための、そして新規事業を組み立てるための、テクニックをですね、お話をしている動画が1本目となります。で、2本目がですね、社員1名、コネなし、事務所なしから、運や偶然性を排除したノウハウで、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開ということで、私が当時も、これ13年、実際14年、15年ぐらい前ぐらいに何もない状態から今の状態まで、どういう戦略を取ることで、ここまで来たのかというですね、かなりですね、本質的なと言いますか、テクニックではない、もっと根本的な考え方についてお話をしている動画が2本目となります。で、3本目がですね、一般人が0から、10年で純金融資産10億円、30年で、30億円から50億円をリズメで作るための現実的な方法ということで、資産10億円という方はね、不動産投資とかやってるとたくさんいらっしゃるんですけど、これほとんどがですね、借金なんですよ。そうではなくて、借金を引いた純金融資産で10億円というのは、現実はなかなか簡単なことではないんですけど、これって実はね、やり方によってはゼロからできるんです。それをどういうふうにして、じゃあ10年で10億円とかっていうのを作っていくのかという、おそらく、親がお金持ちではない、遺産相続もできないという、私と同じような方ができる唯一の方法を、説明をしている動画が3本目となります。で、4本目がですね、人生を豊かにする究極の時間管理術ということで、世の中にはですね、時間管理の本っていうのが本当にもうたくさん、何百冊も、もしかしたら何千冊もあると思うんですけど、私がですね、いろいろな本を読んでもずっと時間管理っていうのをどういうふうにやったらいいかなというふうに試した結果、おそらくこういうやり方が無理なく、そしてより、仕事もそうですし、プライベートも豊かにする。両方を豊かにするような時間管理術というのはこういうのかなということで、私が実際に実践しているやり方というのを解説している動画が4本目となります。で、5本目がですね、人生100年を最高に生きる戦略ということで、世の中の本とかセミナーですとですね、なんかファイヤーもそうですけど、お金だけあればもう引退して幸せっていう風な論調がやっぱり世の中多いんですけど、私の周りでですね、本当にお金持ちの方たくさんいます。何億、何十億、それ以上お金を持っている方、資産を持っている方っていっぱいいるんですけど、じゃあ、その方たち全員が幸せかというとね、そんなことないんですよ。やっぱり不幸なお金持ちっていうのも方もたくさんいらっしゃるんです。そうならないために、 結局は何のためにお金を稼ぐかというと、幸せに生きるためだと思ってますので、これからまあ100年、人生100年時代という中でどういうふうにな考え方をしていけば幸せに生きられるのかなというような戦略をお話をしておりますので、この5本をですね、ぜひ9時間以上の動画ですけど、無料で見ることができますので、株式会社 eMedic というホームページの方に行っていただいて、見ていただければなと思っております。
今回は前回の続きの回となります。小島社長よろしくお願いいたします。
はい、続きですね。よろしくお願いします。そうしたら、その後に何をやるのかというと、次にやらなきゃいけないことは何かというと、そのチャンネルの中から、もう、じゃあ100個だったら100個のチャンネルの中から、バズっている動画を全部抜き出します。バズってる動画。
さっきはチャンネルをピックアップして分類分けをしたけど。
まずチャンネルをピックアップして分類分けをします。で、したら、その、分類分けをした後に、それぞれのチャンネルの中から、バズっている、動画だけ抜き出します。
今度はピンポイントで動画だけ。
はい。ってことは何が必要かっていうと、バズってるって何ぞやっていう定義がないとダメじゃないですか。
確かに。
ナミさん、例えばバズってる動画ってどういう動画だと思います？一言で言うと、何がバズってる？
再生回数が多いか、シェアされてる。
例えば、1000回でも大バズりの動画ってあるんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんです。で、そこがまず定義が曖昧だと、バズってる動画見つけられないじゃないですか。バズってるっていうのは、例えば、ヒカキンさんの動画で、再生回数100万回の動画がバズってるわけじゃないんですよ。ではなくて、登録者に比べて、再生回数が最低でも登録者の3倍以上いるのを一般的にバズってるっていうんです。
そうなんですか？
そうです。例えば、登録者が 100人しかいないのに、1000回再生されたら10倍以上バズってるわけです。10倍以上再生されてるわけじゃないですか。もしくは、100人しかいないのに、まあなかなかないですけど、1万人に再生されてたら100倍ですよね。これって大バズりなんですよ。その、バズってるっていうのは一般的に登録者が3倍って言われてます。
そうでした
。で、大バズりっていうのは登録者がね、の10倍。だから1万人登録だったら、だいたいその1万人登録のチャンネルを再生数順に並べると、だいたい5個ぐらいあるんですよね。大バズりの動画って。1万人なのに10万とか20万回再生されてる動画が、それの動画のタイトルだけ全部抜き出してくるんです。そうすると YouTube ってどういうチャンネルの特性があるかっていうと、バズってる動画とほぼ同じタイトルだと、中身が違う人でも、基本的にバズる可能性が高いっていう。
もう一回言ってください。
例えば、10分で1000語を暗記する方法っていう、まあできるかどうかは別にそういうのがあって、それが大バズりしてると。だったら、まあ10分で1000語じゃなくて5分で500語でもいいんだけど、そういうのがバズるっていう。
そういうニュアンスというか、
そうです。
テーマがいい。
できればもうほぼ同じに寄せていく。まあ著作権の欄で全く同じはダメですけど、ほぼほぼ言ってることは同じく寄せれば寄せるほど。で、僕らがやるときには何かっていうと、その文章の中から、さらに品詞分解をして、どういう名詞が使われてるとか、後ろが断定形とか、疑問形とか、驚かせるとか、英語ができないと障害年収こんなに損するって恐怖訴求じゃないですか、とかっていう、その企画を考える会社っていうのは、品詞分解して、そういう分類っていうのは、どこでもやってるんですよ。そこまで、最低でもそれをやってるんです。で、それを見つけ出します。別に100個でも200個でもバズってる動画を。
こんなことをしてるんですね、
これはもう絶対やってます。で、その後に何をやるかっていうと、需要と供給がずれてる領域を探すっていう作業に入ってくるんです。
需要と供給が。
例えばどういうことかっていうと、英語で、なんとなく広く英会話って言いながら、バズってる、その人の動画がじゃあ300本あって、ものすごいバズってんのがじゃあ5本ありました。全部、例えばわかんないですよ。 60歳とか70歳の方が英語ができるようになるという方法だったとします、バズっていうのが、
はい。
だった場合は、極端な話、専門チャンネルにして、
うん、
70歳からの英会話にした方が当たるんですよっていう、そういう考え方をしておくと。
なんか、ちょっと見たいなと思います、ね。
そうです、そうです。なので、そうなんです。需要と供給がずれてる領域はそこから探していく。なので、最初にジャンル分けをして、それぞれのジャンルのどこに入るかっていう YouTube を全部分類していきながら、さらにそれぞれのチャンネルの中でバズってるのがどれ何個あって、さらにそれが、そのバズってるやつが具体的にどういう内容なのかまで全部見ていく中で、あれ、ここって、需要、があるけど供給がないなっていうことと、需要があるけど供給はみんな言ってると。そうするとやっぱりみんな言ってると難しいんですよ。っていう、可能性があるかもしれないところを探していくってことや。
質問したいんですけど。はい。供給があるな、ないなっていうのはどうやってわかるんですか？
供給があるな、ないなというのは、ちょっとここで詳しく話しませんけど、うん、YouTube って、
はい、
大体の、月間にどれぐらい検索されてますっていうのを調べるツールがあるんですよ。
あ、そんなのがあるんですね。
あります。例えば、心理学っていうのとコーチングだと、うん、心理学は大体月間に50万件ぐらいですね、とか、コーチングは月間で10万件ですね、っていう、なんていうんですかね、よりニーズがある、数値みたいなの。そうすると、それを使うと何がわかるかっていうと、コーチングが10万、月に予想されるのが、見てる人が10万人、心理学が50万人だった場合に、コーチングの人がコーチングでやるのと、コーチングなんだけどタイトルを心理学にして、心理学にしながら中身コーチングにするのって全然結果違うのか。そういうこともやっていくんですけど、ちょっと今日の趣旨は、そういう分析をするって話じゃないので、ちょっと割愛しますけど、
はい、
やろうと思えばそういうこともできますし、それは調べればそういうツールって、
あるんですね、
あります、
はい。
で、企画会社はみんなそういうツール使って、例えば同じ英語でも、英語とか英会話とか品詞、例えば、文法とか、TOEIC とか TOEFL とか、それぞれによって、月間のニーズが違うのをちゃんと分かってるんですよ。それもちゃんと、より月間のそこの可能性が高いのに、ライバルが少なかったら当たる可能性ありますよねっていう分野を見つけて、さらにバズってる動画を参考にしながら、当たりそうな分野と当たりそうなタイトルとかっていうのの可能性をまず探るっていう。だからここまではひたすら汗かくんですよ。
いや、すごい汗の量ですけど、なんか確実ですね。
でもこれって、実はすごいやり方じゃなくて、
うん、
普通の企画会社が当たり前に、わかんないですよ。僕が知ってる限り、数社がやってる。本当に当てに行く人たちは。で、当てに行くっていうのが今の話なんですよ。
はい。
で、一番良くないのは、そういうのよくわからないで当たっちゃってる人たちがいるんです。
ね。
うん、そうすると、違う解説をして、自分がたまたま、今みたいな、当て方をしてないのに、たまたまなんかテレビに出たとか、そういう理由だと、テレビに出ろとかね、なんかアドバイスが違う方向いっちゃうんですよ。
確かに、
なので、ここはちょっと注意が必要ですけど、当てに行くっていうのは、意外とね、こういう考え方を。
再現性がすごいわかりやすい
ですね。していきます。で、バズってる動画を分析して、より当たりやすい企画を考えるっていうことと、分析する内容が、さらに、こういうのが大体、こういう動画があってるのが何十個かピックアップできたら、
はい、
そこから次は何を考えていくかというと、タイトルが大体わかりましたと、こんなような雰囲気のものが大体バズるんだなっていうのが、しかも、バズるっていうのは登録者の3倍、大バズりっていうのは登録者の10倍ってわかりましたってなったら次に何をするかというと、その当たってるであろう動画って、
はい、
何分でどういう構成かっていうのを分析します。
お、
3分なのか5分なのか10分なのか、イングリッシュお猿さんなんて長い動画4時間ですから。
4時間、
はい。でも、やっぱり再生されてるんですよ。
うん、
ってことは、いわゆる一般論って当てはまらないかもしれないですよ。YouTube って短い方がいいっていうのは一般論であって、大事なのは一般論じゃなくて、事実としてどうなのかっていう、そっちを見ていくんです。
なるほど。
で、どれぐらいの分数が流行っているのかということと、動画の構成がどういうのなのか。
う
ただ喋ってるだけがいいのか、うん、なんかそのテキストみたいのを出した方がいいのか、ネイティブが一部喋ってる方がいいのかとかっていうのを、それを構成を、当たってるやつがどういう風になってるのかっていうのを、その構成の傾向を調査していきます。うん、それは調査で一歩ずつ見ていくってことですね。
うん、
あとは、演者のレベル感。そのどういうことかというと、はい、エンタメに走ってるのか、うんうんうん、真面目な先生系がいいのか、もうボソボソ喋ってても内容がめちゃめちゃイケてたら、もうそれで流行るのか、うん、面白くないとダメなのか、うん、その、同業から見ると全然内容微妙なのに、めっちゃ面白いからってことで流行る場合ってあるんですよ、分野によっては。
へぇ、
だから演者がどんな感じなのか。っていう、ここまでをまあ大体2週間ぐらいで分析をします、徹底的に。で、ここってお金かかんないです。今までのところ無料。まあ、そのツールを使うっていうのをやったら、まあちょっとツールが有料だったらね、もしかしたら数千とか1万円かかるのかもしれないですけど、それがなしだとした場合は、もう気合ですよね、これ完全に。
気合ですね、本当に。
で、そうしたら、次に、まずはテストで、30本ぐらい動画を作っていきます。ですけど、じゃあそれはどうやって作っていくのかっていうと、
うん、
再生回数とかが良い、もしくはバズっている企画をもとに、タイトルを10本、20本、30本タイトル作っていきます。で、一番可能性、当たる可能性が高いもの、タイトルから、のものから再生をして、作って反応を見ます。
なるほど。
そうすると、最初は全然再生されないわけですよ。
うんうんうん、
でも、じゃあ100回しか再生されないと。10本やっても。うんうんうん、でも、全部100回なのに、8本目の動画だけ150回だった場合って、他より 1.5 倍じゃないですか。
うんうんうん、
あれ？この内容って、他より 1.5 倍反応があるなっていうのを見つけたら、
うん、
その150回再生された動画のタイトルをさらに細分化していくんです、5本。
さらに。
いわゆるそういうのを擦るって言うんですよ。
擦る。
はい。っていう風にして、さらに反応を見ていくんです。で、何が言いたいかというと、当たりを探していくと思うんです。
なるほど。
で、YouTube で何かのきっかけで突然バズったりするんですよ。そうすると登録回数がダーッと増えたりするんですよ、登録者数が。
うんうんうん、
はい。っていう、なので、
はい。
もし、YouTube で当てに行くのであれば、
うん、
今僕が言ったことが、普通に分からないと、当てに行くのは無理です。運以外で。で、運っていうのはまあ、1000人やって1人当たるかぐらいです、運は。
いや
そうなんですよ。マーケティングで再現性を持って当てに行くっていうのはこういうことで。
こういうことなんですね。
で、今のことが全部できると、まゆみさん何ができるか分かります？
なんか、すごいビジネスモデルがすごくこう、当てに行く法則が分かりやすくなる。
何人でも、つまり、だから僕はあえて演者っていう言葉を使ったんですよ。
はい、
演者連れてきたら、
うんうん、
何個でもできませんっていう、別に英語じゃなくてもいいじゃないですかっていう、そういうことなんですよ。
うわぁ、すごい。
うん。だからプロデュースするっていうのは今みたいな考え方なんです。だから YouTube で喋ってる人、演者だと考えて、彼らがどういう感じでやった場合に受けているのかっていうのを全部分析をしていくというか、そうなんですよ。裏側を考える人ってそういう、基本的にはそういう考え方を、する人たちが日本に一部いる。うん、
すごい、これめちゃめちゃいいことを聞きました。はい、
でですよ。
うんうん、はい。
じゃあ次。
次。
僕だったらですけどね。
はい。
分野の選定をします。
分野の選
定。何かっていうと、そもそも英語業界に参入すべきなのかって話なんですよ。
うん、
これ最高レベルです、難易度。つまりライバルがもう、イングリッシュお猿さんみたいなのがいっぱいいるんですよ。
うん、確かに。
今更なんです。だからエンタメで、ヒカキンとか、ヒカルとか、ああいうのと戦うようなもんなんですよ。
うん、
だからもうこれちょっと、朝倉未来とかに格闘って、うん、もう、まあ無理とは言わないですよ。ゼロからそれやれんの？だからもう、何が言いたいかというと、スーパースターがいるんです。
うんうん、
もう英語の中でもおそらく全領域にいる。で、これが見つけたら別ですよ。あれ？ジャンルがあるのに、
うん、
ここの領域のすごい人いない。
うん、
いる。だったらで、自分ができないんだったら、どっかの英語の先生連れてくればいいっていう。
なるほど、なるほど。
で、もちろん出てくれるかどうかっていうのは、またそれは別の、ちょっとね、ここでの話じゃないので、
うんうんうん、
交渉とかになりますよね。
うん、
なので、僕だったら、需給の関係がずれてる業界に参入します。
うん、なるほど、さっき言ってたやつですね。
はい、で、うん、じゃあ、これは、今、撮ってるのがね、2023年の、まあ、ゴールデンウィークぐらいですけど、
はい、
おすすめの業界っていうのを 2個挙げたいと思います。おすすめっていうのは僕がチャンスだと思うという意味であって、これをやってくださいって意味じゃないですよ。
はい。
1個は医療系。
医療。
どういうことかっていうと、はい。例えば、健康情報に関する、YouTube っていっぱいあるんですけど、はい、9割が医者じゃない人が喋ってるんです。整体、整骨医、管理栄養士、薬剤師。やっぱりお医者さんと知識全く違うんですよ。で、お医者さんで、ちゃんと YouTube やってる人ってめちゃくちゃ少ないんです。でも、とてつもないニーズありますよね。
いや、ニーズはすごいですよね。
じゃあ例えば、癌になりましたと。したときに、僕、さっき調べてたんですけど、癌の専門医の先生とかが、別になんか後ろでなんか売るとかじゃないですよ。はい、なんか変なサプリを売るとかっていうの、それ普通お医者さんやんないですから。
うんうん、
なんですけど、癌専門の外科医とか、腫瘍内科の先生とかが情報発信してる人が4、5人いるんですよ。だいたい10万人ぐらいいるんですよ。でも、おそらくもっと求めてる人いっぱいいますよね。糖尿病でもいいし。
確かに。
高血圧でもいいし。なんか、腰痛でもいいし。腰痛なんて 99% が、整体整骨院の人じゃないですか。
はい。そうですね。
バリバリの、現役のというか、整形外科の先生いないんですよ。あんまほとんどいない。何人かいるんですけど、ほとんどいないのに、じゃあ腰痛とかで調べてる人どれだけいるんだって話なんですよ。
う
ん、
そうですね。
なので、お医者さん、もしくは歯医者さん。
はい、
もう、例えば、インプラントの情報とか、入れ歯の情報とか、虫歯をどうしたらいいかとか、例えば僕、ある歯科医の先生に聞いたんですけど、入れ歯の悩みで多いのって、例えば30代の女性とかで、例えば、まあ、ちょっとこれは、まあ、ここで言っていいのかわかんないですけど、キスをするときにバレませんかとか、もうそういう悩みだったりするんですよ。
でも切実ですよね。
もうめちゃめちゃ切実。で、割と調べるのが30代、40代の人が全部入れ歯になっちゃった場合って、まあ、バレますかとかって話になっちゃったりするんですよ。で、そんな情報って YouTube にないんですよ。
そうですね。
でも悩みとてつもなく深いし。で、まあちょっとこれね、これを、僕が、これはあえて、本来医療で言っていいのか分かんないですけど、まあ、受給のズレっていうのをビジネスチャンスっていう、その一点だけで喋ってるんで、あえてこれをビジネスチャンスって言いますけど、であれば困ってる人がいっぱいいるのに、情報提供してる人が少ないってことは、これ受給の関係がずれてますよね。
そうですね。
はい。で、例えば、歯医者さんですと、10万人ぐらい登録をしてる、10万人超えてる歯医者さんなんて、もう本当日本で、歯医者さんって4万人ぐらいいるのに、おそらく5人、10人もいないんですよ。そんな歯医者さん。YouTuber で。で、よく言われるのが、歯医者さんとかクリニックって、登録者が数万人超えたら、1店舗だとパンクするんですよ。もう予約できないんです。広告とかいらないんですよ。
すごい。
で、じゃあ、歯医者さんが何やってるかっていうと、虫歯を削ってるところをただただ写してたりとか、歯石を取ってるところをただただ写してるだけなんです。で、みんながそれを見てるんですけど、
はい、
じゃあ歯石を取るのをずっと見続けてて、自分は歯石を取るのじゃないのに、やっぱりファンになるんで、その歯医者さんに遠くから行くんですよね。
そんなことで行くんですか？
っていう、まあ行くというか、みんなが行くわけじゃないですけど、まあ結局それで集客できちゃう。なので、医療系というのはめちゃめちゃチャンス。特に、ドクターを出せるんだったらめちゃくちゃチャンスです。なんでかっていうと、なんでチャンスかというと、
はい、
まず、お医者さんが自分だけで YouTube やろうってあんま思わないんですよ。
思わないですよね、本業の傍らね。は
あ、でじゃあ、民間人だった場合ですよ。お医者さんを口説けますかって話なんです。毎回出てもらって喋るっていうことを。
いやー、難しいですよね。
だから、参入障壁が高いからチャンスなんです。
あ、そういうことなんですね。
チャンスなんです。そういうことなんです。
普通は手を出さないって思いますしね。
そうなんです。
それが参入障壁、
そうなんです。で、じゃあバックエンドっていうのを、まあ、当然さっきのイングリッシュお猿さんもそうですけど、バックエンド考えなきゃいけないじゃないですか。
はい。
ビジネスやるんだったら。で、まあ、お医者さんの場合ってもうパターン決まってて、はい、オンラインサロンみたいのをやるか、月々何千円、まあ、何百円か何千円かわかんないですけどね。で、
まあ、コンテンツビジネスみたいなのを売り切りで何か、例えば腰痛だったら家でできるヘルニアにならないためのどうのこうのとかっていうのをやるか、
はい、
もしくはもう後ろをクリニック開業にしちゃうっていう。だから、結局、YouTube が1万人、2万人になって、ファンができてから、満を持して開業すれば、外れなくないですか、
はい、ああ、そういうことですね。
そういうことなんですよ。
なるほど、順番が。
今逆なんですよ。もうファンがいる状態で、だから、そうなると何かっていうと、もう、1万人、2万人超えたら、半年後に、例えばクリニックやりますって、僕が知ってる人の、はい、まあ、病、クリニックの、をや、まあ、クリニックをやり始めた YouTuber の先生は、もともと YouTube しかやってなかったんですよ。で、もう、物件を探すところから、YouTube で、なんか、スケルトンの物件で打ち合わせをしているところとかを YouTube で流しちゃうんですよ。で、今内装ここまでなりました。じゃあ何月何日にオープンですってなると、もう初日から、その先生はまあ、自由診療のクリニックですけど、
はい、
もう初日からパンク。
へ
でもうファンの人で見てるから。
もうプロセスエコノミーみたいな感じで見守ってたファン層がいるんですね。
そうなんですよ。っていう後ろをまあ、そういういわゆるリアル店舗にするか、
はい、
お医者さんの場合はオンライン診療でもできますんで、オンラインだけで完結するってできるんですよ。例えば、お医者さんがちゃんと電話とか、か、ズームか、ちょっとスカイプ僕わかんないですけど、何か、もう法律で決まったルールの中で、ちゃんと問診をすれば、お薬を送れるんですよ。
最近増えましたね、そうい
えば。で、それが毎月できる分野って、いっぱいあるじゃないですか。例えば、ピルとか、もしくは睡眠導入剤とか、なんか、毎月必要ないやつってあるじゃないですか。
ありますね。
そういうのって、オンライン診療で全国展開できるじゃないですか。
そっか、サブスクで必要な。
うん、っていう、結局どうやって考えるかっていうと、まずお医者さんを、はい、僕だったらですよ。
はい。
僕は医者じゃないので、
うん。
お医者さんを見つけてきます。
うん。
で、一緒に話をして、じゃあ何万人になったら後ろこれをやりましょうっていうのも全部設計をした上でスタートします。で、1万人、2万人いかなかったらどうするんですかって言ったら、
うん、
後ろやるのやめましょう。だって、流行んないんで。
そうですね。
だからもう1万人、2万人いくかテストって考えるっていうような考え方をしていくと、医療系はすごいチャンスなんじゃないのかなと。
はい。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第678回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。